とんど出会って間もない私たちが、ただこの同じ主を知っているという点でご一緒に礼拝をさせていただける恵みを心から感謝いたします。お祈りをいたします。いついかなる時も人を導いてくださる神様、どうぞ今も導いてくださって、ただあなたの恵みによって私たちに御言葉をください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ただいま司会者の方にお読みいただいた通り、この箇所はおそらく聖書の中でも大変有名な箇所の一つかと思います。通常放蕩息子と呼ばれるお話ですね。この例え話の趣旨は簡単に言うとこのようなものです。父親と二人の息子が登場します。弟があるとき父に対して遺産を今すぐもらいたいと申し出ます。父は弟と兄に自分の財産を分け与えてあげ、弟は財産を得るとすぐに異国の地に旅立って遠くの国で自由に暮らしていきます。ところがもらった財産を使い果たして飢饉がやってくると食べ物に困り果てて、当時低俗な仕事と見られていた豚の仕事にありつきます。豚の世話をしている時に彼は昔父の家で味わっていたその暮らしのことを思い出します。同時に自分が父を愛さず自分自身のためだけに遺産を求めて好き勝手なことをしてきた自分の姿に気がつくわけです。こんな私は父に息子として受け入れてもらう資格はないと彼は思って、彼は息子という身分ではなくて負い目のある労働者という身分で家に帰ろうとします。ところがまだ家から遠い時に父は彼を見つけてなりふり構わず走ってきて彼を抱きしめるわけです。そして弟の償いの言葉も聞き終えないままに父は大喜びに彼を家族として再び迎え入れて身なりを整えてあげて大祝宴を開くわけです。一方お兄さんがそこに畑仕事から帰ってきて宴会騒ぎの声を聞きつけます。その宴会が帰ってきた弟のためであると知って兄はカンカンに怒って家の中に入らない。そこで父が家から出てきて兄をなだめますが兄の怒りは収まらないわけです。すると父は最後に御言葉の通りこう言うわけです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか。イエス様はこの例え話の中で2つの生き方を示しておられます。一つは弟のように束縛や規律を抜け出して自分の自由を追い求める生き方です。もう一つは兄のように逆に規律を重んじて服従の中で自分の時を待つ生き方です。しかしイエス様はこの例え話の中で実はどちらの生き方もやがて袋小路に行き着くことを示しておられます。本来このお話は弟と兄両方で一つのお話なのですが、今日は兄の生き方の方に焦点を当ててお話をしてまいります。弟が帰ってきたところからですね。場所で言いますと15章の25節以降でございます。弟が帰ってきたときに父が盛大な宴会を開いていると分かって兄はひどく怒りました。そして宴会の中に入っていくことはありませんでした。その理由は彼自身が29節と30節で言っている通りです。お読みします。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったことはありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられる通り。兄はこれまでひたすら父に仕え、戒めをしっかりと守り、文句のつけようのない生き方をしてきたはずだと自負していました。そんな兄はここに至って激しく傷ついて父に怒るわけです。なぜかと言いますと、父が自分に正当な対応をしてくれないから、報いをくれないからでした。兄と違って弟は父の戒めなんて気にもかけずに、家を後にして好き勝手に生きる道を選びました。しかも出ていくときに父に遺産を求めるわけです。ということはこう言ってるのと同じです。お父さん、あなたとはもう一緒にもいたくないし、あなたが死んだって構わないけれど、あなたの財産には興味があるから、それだけはください。ひどい態度を取ったということです。当時の社会では父親が絶対の世界でしたから、このような態度を取る息子に今以上に本来ならば財産を分けるどころか感動されて当然の身分でした。ところが父はその息子が自業自得の目にあって帰ってきて、それなのに責めもせずに受け入れるわけです。当時子牛を食べること、この宴会の中で子牛がほふられてますけれども、子牛を食べることは当時でも特別な食事であって、子牛を使った食事の際は大きな祝い事に限られたそうです。その時は村中の人が集まるような大祝宴になったと言います。父は弟が帰ってきて惜しげもなくよく肥えたものを用意したんです。しかしその子牛は本来なら遺産として兄のものになるはずの財産だったわけです。兄は父親の姿勢に不公平さを感じました。自分は精一杯父に従っているのに、その自分には子牛どころかずっと安い子ヤギすら報酬としてくれたことはないじゃないかというわけです。それに対して父の答えは、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないかというものでした。子ヤギだとか子牛だとかいう問題はそもそもすでにどちらもお前のものじゃないか、だけど弟は私たちから離れて一緒にいることはなかった、その弟が帰ってきたということは死んでいたものが生き返ったようなことなのに、こっちのことを大喜びするのは当たり前ではないかという呼びかけです。要するに兄が関心を持っていたのは父の報酬だったわけです。そして父は弟が帰ってきたことに関心がありました。兄の怒りが爆発したということは、裏を返してしまうと父に従っていたのは報酬のためだったということです。従順に父に従い続けていましたけれども、その心の奥底にあったものは、実は兄も弟と同じ父自身じゃなくて父の財産に興味があった、父の財産を愛していたということが言えます。そんな兄がいる一方で、父の関心は弟の帰還でした。弟は帰ってきた時に弟が好き勝手に散財した財産の行方や、それを償うこと、父の顔に泥を塗って出て行ったこと、また行った先でどんな生活をしていたかなどを咎めることはありませんでした。ただ父のもとにいることが幸いなのだと気づいて戻ってきたことだけに価値があったのです。そしてその父の関心は弟だけでなく兄に対しても同様だったわけです。 宴会が開かれている中、宴会に入らずに外で怒っている兄に対して父は出てきて優しく振る舞います。父が望んでいたのは、この兄も父と同じ心になって、兄も弟のように同じように家の中に入ってきて、共に宴会の中に入ってきて参加し、父が喜んでいるのと同じように喜びを共有してくれることでした。怒っている兄に対しても父は威厳を持って沈めたり叱りつけることができましたが、父はそれをせずに兄の心がそれを悟るまで優しくなだめるわけです。罪と言いますと、私たちは違反することが罪であるということはよく知っていると思います。特に倫理的に許されないことや道徳的なことが大切であることを知っています。しかし罪とは、ここでいう弟のようにあからさまな違反ではなくても、兄のように目立った違反がない人物の心の中にもあるということです。その罪とは何かと言いますと、何かを達成して自分で自分を正しいと認めようとするプライドです。そのプライドは父である神様ご自身よりも父の財産を求める心、見返りのために服従する姿勢に変わっていきます。ピーター・シェーファーという方の戯曲アマデウスという作品をご存知でしょうか。モーツァルトと彼の師匠サリエリを描いた作品なんですが、そのサリエリが若い日にこのように祈るんです。神よ、私を偉大な作曲家にしてください。音楽を通してあなたのご栄光が崇められるために私を有名にしてください。そうしてくださったら、私は一生を清く生き、熱心に働き、あなたに忠誠を誓い続けます。そして私の周りのものをできる限り助けます。アーメンと祈ります。そしてその祈りの通り、彼は音楽一筋で生き、同世代の人々が目を留めること、興味を持つことにも目を向けず、熱心に努力して、祈った通り無償で音楽を教えて貧しい人々を助けます。仕事も順調になっていき、神は自分の祈りを聞いてくださったんだと思ったわけです。しかしそんな中、彼の前に天才モーツァルトが現れます。モーツァルトはサリエリよりはるかに天才でした。一方でそのモーツァルトは、この例え話の弟のように、弟はどれだけだったか分かりませんけれども、奔放で女たらしな人物でした。そんなモーツァルトが神から自分以上の才能を与えられていることを目の当たりにして、サリエリは独白します。私は神の賜物にふさわしい人間になるべく、あらゆる誘惑を排除して生きてきた。だがあのモーツァルトは間もなく婚約だというのに、何の咎めもなしに欲望のまま生きている。そうしてサリエリは神様に対して、あなたと私は今から敵だと言い放って、モーツァルト殺害の計画を立て始めます。この例え話の中で、兄は弟と自分を比べていました。そして自分ならあんなことはしないと弟を見下し、自分こそお父さんから報酬をもらうのにふさわしい人間だと思っていたんです。しかし弟が帰ってきた時に、父の基準が実は報酬ではなかったことを目の当たりにした時に、兄は父に裏切られたと思ったことでしょう。そして今まで父のためにしてきたその積み重ね、従順がその瞬間怒りに変わったわけです。私たちの人生にもこれに似たようなことがないでしょうか。神様のためにと思って生きてきた、努力してきたにもかかわらず、 望んだ報酬が得られなかったときに、どうしてと思う瞬間はないでしょうか。神様のために尽くしている自分がこんな目に遭うはずがないのにと思うことはないでしょうか。しかし、そのように思ってしまうのは、神様の基準を報酬だと捉えているからなのです。今まで見てきた通り、父の基準は報酬ではありませんでした。父は弟にあふれんばかりの恵みを与えたいと思ってました。そして同じように兄にもあふれんばかりの恵みを与えたいと思っておられたのです。もしも私たちが神様ご自身を求めるのではなくて、神様から何らかの報酬を得るために生きるなら、そこに本当の満たしはありません。兄はずっと父と一緒に暮らしていましたが、その心の中にはずっと我慢と苦々しさを隠していました。父と一緒にいられる喜び、感謝、そういうものはなく、そのような動機から使えてはいませんでした。私たちも動機を間違えているとき、そこに喜びはありません。祈りや奉仕、忍耐の限りを尽くしているかもしれませんが、それはただ心を乾かせるだけです。それを神様は望んでおられません。私たちにそのようなものを求めてはいません。では、どうしたら義務からではなくて、ただ喜びから使えることができるでしょうか。いつも父が開いてくださっている祝宴の中にいることができるでしょうか。それは私たちのために支払われた代価を知ることにあります。この放蕩息子の例え話、先ほど司会者の方は11節から読んでいただきましたけれども、実は15章の1節からイエス様はこれとは別の2つの例え話を先にされています。3つの例え話の最後の1つがこの冒頭の話なんですね。で、その前の2つはどんな話かと言いますと、1つ目は100匹の羊を持っている人がいなくなったら1匹を探し求める話です。2つ目は10枚の銀貨を持つ女の人が亡くなった1枚の銀貨を探す話です。どちらも探し回って最後に見つけて大喜びで近所中の人と喜びます。それらの例え話の最後でイエス様はこう締めくくります。一つ15章の10節を引用しますが、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。これと同じように放蕩息子の話も弟が帰ってきて喜びがある話です。しかしこの放蕩息子の話だけ他にはない点があります。それは誰も探しに行かないということです。弟は放浪の旅に出たまま、誰も探しに来てくれる人はいませんでした。私は本当だったら兄が行くはずの立場だったんだろうなと思います。しかし兄は弟が遠くの地に行ってしまった身の安全のことや、彼が選び取った悲惨な人生嘆くこともせずに、弟をむしろ見下して自分こそが正当な報酬を受けられると待ちわびていました。弟が帰ってきた時に喜ぶことをせず、自分の報酬が減ることを気に留めていました。本当だったらこの兄はどうするべきだったでしょうか。本当だったら父にこう言ったはずです。お父さん、あの弟は愚かでバカなことをしてお父さんの顔に泥を塗って出て行きました。だけど心配なのです。私の財産なんて投げ打って出て行きますから、彼を探しに行かせてください。それは父と同じ心ですね。しかし この例え話の中に弟を探しに行く人物はいません。私たちには理想の兄がただ一人おられることを私たちは知っています。その方が神の子イエス・キリストです。人間は初めエデンの園でアダムとエヴァは神様と共にいられる幸いを放棄して罪を犯し神様の前から出ていきました。私たちもまた一人一人が神様の前から出ていきました。それぞれが自分が価値を受けるものを探して自分が価値を置くもののために生きて決して満たされず人生の意味も人間の尊厳も知ることもせず知ることができず生きていきました。しかし私たちの兄であるイエス様はご自分の持っているすべての天の財産を投げ打って私たちを探しに来てくださったのです。父の家にいて完全な祝福と幸いの中におられた方がその場所を捨ててその場所から出てきて人となって下ってこられたのです。そして私たちが本来払うはずだった代価永遠の死と永遠の孤独そして永遠の放浪を味わってくださいました。十字架の上でイエス様は叫びました。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。私たちの代わりに叫ばれたんです。私たちの代わりに神様から捨てられ罪の罰を受けられたんです。だから私たちはこの方にあって神の家族とされることができます。イエス様はローマ兵に服を剥ぎ取られ不当な裁判で傷つけられ有罪にされ生きる権利を奪われて真っ当な人としての尊厳を奪い取られました。私たちが真っ当に人間としての尊厳を持って生きるためです。イエス様が十字架の上で支払ってくださったものこそ私たちを父のもとへ返す代価だったのです。イザヤ書の53章の6節にこのように書いてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。イエス様こそ命がけで弟を探しに来てくださった本当の兄です。今の私たちのためにこのキリストが支払ってくださったものを深く知っていくことこそ父の心を知ることになります。このイエス様は放蕩息子に出てくる兄の姿や本来の私たちのようにあんな弟のために犠牲を払う必要がないと考える方ではありません。むしろ私たちのためにご自分の持っておられる財産と命のすべてを捨てて私たちのそばに来てくださった神なのです。皆様、心の中で怒りや恐れが動機となっている一つ一つをキリストの恵みを知ることで愛と感謝、喜びに置き換えていくことが私たちには必要です。それはただキリストのうちにしかありません。この方を知るまで私たちは自分の財産のことしか考えることはできませんでした。弟のために自分を犠牲にすることなんて考えもしませんでした。しかしこのイエス様によって私たちは変えられることができます。他ならぬ天の父が宴会の中に私たちを招いてくださっているのです。ですから今日ご自身のうちに乾いた思い苦い思いがあるのを見つけたならそれをどうぞ主の前に祈ってください。父なる神様は喜んで一人一人を宴会に入れようとしてくださっています。自分のその乾きや苦さあるいは痛みのためにイエス様がしてくださったことを知りましょう。 音がその部分にどう関わっているのか学びましょう。それを知るときこそ、神様だけが本当に私たちの満足となって、すべての点で喜びから父に仕えることができます。そしてイエス様がご自分のすべてを投げ打って私たちのところに探しに来てくださったように、その時今度は私たちもまだ神様のもとに帰ってこない弟を探しに行くことができるのです。最後に、先ほどもお読みしましたルカの15章31、32節の父が兄にかけた言葉をお読みして終わります。父は彼に言った、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。お祈りいたします。父なる神様、私たちのために計り知れない御子の犠牲を払ってくださって、このイエス様にだけあって私たちが生きていくことができることを覚えて感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの中にあるあなたとの隔たり、あなたへのふさわしくない思い、隠しているもの、それらすべてをどうぞイエス様を知ることによって変えてください。心からあなたに仕え、弟を探しに行くことができるように助けてください。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。